警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目77回目です。今日の狙い目は本を紹介したいと思います。小説です。タイトルは死神の制度。著者ではなくて作者は伊坂幸太郎さん、発行は2008年2月ってなってますね。死神の制度、この制度はこの辺に合うの制と温度なんかの度ですね、正確さとかそういう意味の制度です。死神の制度。で、今読んでて途中なんですけども、面白いんですよ。面白い。で、なんでこの死神の制度を読もうと思ったのかっていうのをちょっと紹介する前に、この本の内容をちょっと紹介するんですけども、死神が主人公のお話です。死神。で、この死神が、死神って何なのかっていうと、仕事で人間界に来るんですよ。で、人間界に来て、一週間だけその対象の人と接するんですね。話をしたり、一緒に仕事をしたりして。で、その人間が死んでもいい人間かどうなのかを判断して、かな、かとか、不可、死んでもいいか、死んではいけない、不可の判断をして、その死神の世界の他の部署に報告するんですね。そんな仕事をしてる死神ですね。なんかその人間が本当に死んでいいかどうかを調査しに、一週間だけ人間界に降りてくるみたいな、そんな仕事をしている死神ですね。そんな主人公の本です。で、本自体は300ページちょっとあるんですけども、6個のストーリーに分けられてまして、で、それぞれを読んでも、特に続いているわけではないので楽しめるっていうところですね。で、なんでこの本を読もうと思ったのかっていうと、人から勧められたんですね。で、勧められたって言っても直接勧められたわけではなくて、こういう本があるってのを聞いて、で、ちょっと読んでみようと思ったんですけども、私自身がこう小説を書けないかなと考えてまして、で、参考になる本がないかなと思ってるときに、こういう本があるってのを聞いて、参考になるかなと思って読んでみたんです。で、私自身、どんな小説書ければなと思ってるのかっていうと、ストーリーもいろいろ考えてるんですけども、その一つが、なんかこう、警察官と、こう、出会っていく中で、その人の人生が変わっていくみたいな話ができたらなって思ってたんですよ。そんなに長いものも書けないと思うんで、そういう警察官と接する中で人生変わってしまうっていう人のストーリーをなんかこう3つ4つ書ければななんて思ってるんですね。で、その警察官は一人の人間、主人公なんですよ。で、その人はのきがこう好き勝手仕事をしていく中で、そんな意図はなかったんだけど、相手の警察官以外の人の人生が変わっていくみたいな感じですね。
事件の捜査をしたり事故の処理をするなりでこう接するんですよ。でその相手の人生がその接点を通して好転するなり暗転するなりっていうのを書けないかななんて思ってた中で、同じようなストーリー手法を用いてる本があるってことで読んでみたんです。でやっぱりあれですね、確かにこういう本が書ければななんて思ってたのまさにその通りなんですけども、やっぱ当たり前ですけどやっぱりすごい面白いですね。完成度が高いって私が言ったら失礼なのかもしれないですけども、どこが面白いか、どこがすごいかっていうと、例えば、ですね、例え話ってのがよく出てくるんですよ。例え話。こう、例えばベターなとこで言うと、雨が降っているっていうのを、雨が降っているって言ったんじゃ、何の面白みもないんで、こう、バケツをひっくり返したように雨が降ってるっていうと、すごい勢いで降ってるのをイメージできるでしょうし、なんだろう、コップから水が滴り落ちるようになんて言えば、こうちょろちょろっと降ってんのかなっていうふうに想像できると思いますし、なんかこう当たり前のことを当たり前に説明したんじゃ何も面白くないんで、こう読者の想像をかき立てるような身近なネタで、ああそんなつなぎ方もあるよねとか、そういう持ってき方もあるよねなんていうふうに頭の中にこう風を巻き起こすような、そんな例え、そういう時に使うのが例えだと思うんですけども、この例えってのはですね、こう改めてこう小説ってのを読んでみると すごいふんだんに出てきて、こう文字の羅列の中にこう奥深さっていうか、なんか芳醇さみたいなのが例えが入ることでこう現れてるなってすごい思うんですよ。で一つ例、何個か例を出すとですね、特にこの死神の制度っていう本の中で、中の 1,2,3,4,5 個目のストーリー、旅路を死神、旅するの旅に路地の路ですね、旅路を死神、デスオンロードっていう小タイトルのストーリーがあるんですけども、これが特に面白かったんですね。でこの中でですね、いくつかその例えの例を出すと、細かく釣り上がった目は爬虫類に近いっていう描写があるんです。細く釣り上がった目は爬虫類に近い。でこれただ単に目が釣り上がってる、細い目が釣り上がってるっていうふうに当たり前のことを当たり前に書いたら全然面白くないんですよ。ふーんってそのまま読んでしまうんですけども、そこでこう爬虫類っていうのが出てくるから、こう もっとこうこの小説にのめり込んでしまうんですよね。ストーリーの中に入ってしまうんですよね。細く釣り上がった目が爬虫類に近いって書かれてて、爬虫類ってどういうことっていうふうに、この小説のにつな、そこでつながれてしまうんですよね。離れられなくなってしまうと思うんです。だからこの例えがですね、たくさん出てくるんですよね。だからやっぱり人気作家ってもすごいんだななんて思います。爬虫類って書かれると、なんかその目を、その細い釣り上がった目を持ったその人自身が爬虫類みたいな人なのかななんて想像してしまうんですよ。合ってるのかどうか分かんないですけど、おそらく爬虫類っていうとこう冷血で敵意を持ったみたいなキャラクター、 性格だと思うんですけども、その目の人間もそういう敵意を持って冷血な人間なんじゃないのかなというふうに想像してしまうんですね。で、こういう例えがですね、たくさん出てきて、で、例えの中にこのまた例えを入れてるみたいな、大きい例えが全体的にあって、で、その中に小さい例えが何個かあって、で、さらにその中にもっと小さい例えがちまちまっとこう、ポツポツポツってあって、だから読んでいくたびに離れられなくなってしまうんです。こう、やっぱり本、どんなに面白い本でも、基本的には本を読むってのはめんどくさい作業だと思うんですね。だけど、そこでこう、面白い例えが書いてあると、いくらめんどくさくても、あ、疲れた、もう読みたくないと思っても、離れられなくなるんですよね。そこで、つながれて、鎖でつながれてしまうんですよね、本に。で、それがですね、こう、たくさんあるんですよ。だから、こう車を運転してて、こう、眠くなると思うんですね。車を運転してると。だけど、そこで、道が、道路がですね、こう、起伏に富んでると、眠気が覚めて、もっと運転してもいいな、なんて思うようになるんですけども、その起伏の中にもっと、細かい起伏があって、さらにもっと細かい起伏があるみたいな、こう運転を飽きさせるのをストップさせるような細かい仕組みがすごい入ってるんですよ。で、この本、小説の中に例えの中に例えが入れてあって、なかなか話させてくれないんですね。だからその辺がすごいなぁなんて思いながら読んでるんです。他にもスプレー缶の描写があるんですよ、スプレー缶。で、スプレー缶って、シューってこう、音すると思うんですね、スプレーを吹きかけると。スプレーから。で、そこで、当たり前にシューってスプレーの音がしたっていう書いてしまっても面白くないんですよね。で、そこで例えも持っていきたいと。じゃあ、この本ではなんて例えってあるかっていうと、小動物が根気よく何かを威嚇するようなって書いてあるんです。小動物が根気よく何かを威嚇するような。で、こう書かれると、このスプレー缶を持ってるその人自身がこう小動物みたいな性格なのかなとか、何かを威嚇して敵意を持って今スプレー缶を吹きかけてるのかな、なんていうふうに想像してしまうんですよね。で、こんなふうにですね、細かい例えがページをめくるたびに出てきて、ただただ小説っていうのは文字の羅列でしかないんですけども、やっぱりすごいカラフルに見えますよね。で、それとかですね、同じこの旅路を死神っていうストーリーの中の例えで、ワイパーの描写があるんです。ワイパー、車のフロントガラスのワイパーですね。これ雨の中でワイパーをこうつけると、ワイパーがこう左右に振れるんですけども、そのワイパーが触れているとか、ワイパーが作動しているなんて当たり前のことを当たり前に書いても全然面白くないんですよ。じゃあこの本ではなんて紹介しているか、この本ではワイパーのことをなんて言って描写しているかっていうと、手品師が客の前で一瞬だけ種を見せるかのようにって書いてあるんです。手品師が客の前で一瞬だけ種を見せるかのようにワイパーが動くって書いてあるんですよ。で、こうするとまた引き込まれますよね、本の中に。なんか想像してしまうんですよ。まず手品師って出てきて、え、なんでそこで手品師が出てくるのって思うし、 で、その、なんで手品師が出てくるのかの理由が知りたくなるんですよね。で、ちょっと読んでみると、これが、例えの一環だってのが分かってきて、で、手品師が客の前で一瞬だけ種を見せるかのようにっていうと、多分その、読者それぞれ別々の人生を送ってきてるんで、それぞれ思い浮かべる手品師っていうのは別なんですけども、それでも、やっぱり手品師、手品師って何のこと？手品師って、今まで見たことないんだけどっていう人はいないと思うんで、やっぱり手品師がお客さんの前でそのトランプを使った手品をしたり、こう消えるような手品をしたりする様子を読者っていうのは頭に思い浮かべると思うんですよ。で、種がその仕掛けが見えそうで見えないっていうような一瞬のこのパッというようなイメージを頭にすると思うんですよね。それをそういう動きをワイパーがしてるってのを言ってるんですよね。だからそこでワイパーが触れてるって言ったんじゃ何の面白みもないと。だけどそこで手品師のこう種ってのを持ってくることで、すごい頭の中にこう頭の中に風が吹かれてるようにこう想像しちゃうんですよね。なんかこうビューって風が吹かれてこう脳みそ揺らされるみたいな、そんな風に想像してしまうんですよ。だからこういう例え話が大なり小なり入れてあるってのは本当にすごいなと思います。私も文章を書くときにこの例えってのを気にするんですけども、なかなか思い浮かばないですね。難しいです。例えを入れようと思って、わざと何か例えを作ろうと思って考えてると、なかなか思い浮かばないんですけども、集中して文章を打ってて、そんな風に集中してたりすると、ふと例えが頭の中に思い浮かんだりもするんですよね。で、その例えが欲しくて、場所を変えたり、文章を書く時間を変えたり、いろいろしてるんですけど、なかなかこう、そういう頭が冴える時、こう、うまい例えが思いつく時っていうのはなかなか訪れないんですよね。だからこういう、いくらでも出てくるんでしょうね。多分こういう作家っていうのは、こういう例え話が。その辺がすごい、と思います。読んでて面白いところですね。それと伏線ですね。伏線がうまいですね。自然な感じで出てきてますね。ちょっと種明かししてしまうかもしれないんですけども、この旅路を死神っていうストーリーでは、この主人公の死神がこの人殺しの子供って言っても高校生くらいの設定だったと思うんですけども、そんな少年と一緒にこう車を運転する、ドライブするっていう描写が結構続くんですけども、でこのその死神と接することで、この誰にでもこの敵意を持ってた少年の性格が穏やかに変わっていくっていうストーリーなんですね。で、穏やかに変わるきっかけがあるんですけども、そのきっかけが自然なんですよね。なんとなくこう読んでるうちに、あそこで書いてあったあれが伏線だったんだっていうふうに気づいてですね。それと知らず、自然な感じで伏線っていうのが描写されてて面白いですね。あんまりこのストーリー言うってのもどうなのかなと思うんでちょっと言わないんですけど、それとそれとで、そこまで読んで 面白いと思って、ふとタイトルを見たんですよ。この死神の制度っていう、タイトルですね。表紙に戻ってみて。で、この小説、英語も書いてありまして、Accuracy of Death っていう風に、アルファベットでもタイトル書いてあります、書いてあるんですね。で、この死神の制度の制度っていう漢字を見たときに、私、いまいち何のことを言ってるのか分かんなかったんです。だけど、読み進めてるうちに面白くて、ふと表紙を見て、Accuracy of Death っていう英語のタイトルを見て、Accuracy っていうのも、いまいちこのイメージつかなかったんで、どういう意味なんだろうと思って、ちょっと和英でスマホで引っ張ってみたら、和訳を。まあ、正確さみたいな意味だったんですけども、そこで、この、死神の性格、この、を表してるのかな、なんていうふうに思ったんです。この死神っていうのは、設定として、こう、クールで、こう、どっかずれてるとこがある死神なんですよ。この死神が。あんまり人間のことを分かってないんで、それってどういうことっていうことをいちいち聞いてしまうんですね。だから人間の常識さ加減から言うと、この死神ちょっと変なんじゃないのっていうふうに思うところなんです。死神っていうと大抵こうおどろおどろしいものをイメージすると思うんで、そんな雰囲気も全くなくて、どっかこうボケキャラみたいな死神なんですよ。だからその死神って、その性格、そういう死神の内面って正しいの、そういう死神っていていいの、そういう死神って正しい存在なの、なんていうふうに思うんですね。だからこの Accuracy of Death っていうタイトルなのかな、なんて思いましたね。このそういう死神っていうのは正しいのっていう意味で、どんだけ正しいのっていう意味で、死神の制度、米辺の青に度数の度、制度っていう意味なのかな、なんていうふうに想像してしまって、やっぱり人気作家の小説ってのは奥深いんだな、なんていうふうに思ったところでございます。結構読んだ直後であんまりまとまりのない中で話してしまったんで、抽象的な内容だけになってしまったかもしれませんが、死神の制度っていう小説を紹介しました。今回も警察官千葉東志郎の狙い目を聞いていただきありがとうございました。